国王は錬金術師に言いました。夜が明けたら試しにゴーレムを一体作ってみてはくれぬか。戦闘用のものを。
戦闘用ですか？
錬金術師は驚きました。彼としては土木作業の役に立てばいいと思っていたのです。それに王様がそのような提案をする好戦的な人物だとはとても思えませんでした。
さよう。
国王の返答は簡潔でした。しかし王様、人間には大きすぎる岩もゴーレムならば簡単に運べましょう。そのような労働を代わりにやらせるのが国民のためかと思いますが。錬金術師は善良な人間でした。マスターも自分の成果が人殺しに使われたくはないでしょう。もちろん国王もそんなことは百も承知でした。錬金術師殿、世は国民のためを思って言っておるのだ。すまぬが水を一杯いただけるかな。国王はそう言ってグラスを手に取りました。錬金術師は椅子から立ち上がって水差しを取り、大きな机をぐるりと回って国王のグラスに水を注ぎました。うん、ご苦労。そう言って国王はグラスを傾け、ごくりと喉を鳴らしました。
うまい。
なあ錬金術師殿、今世が水を得るにはそなたがこの机の向こうから持ってくるだけでよかった。では砂漠の中でこの水を得るにはどれだけの労力がいると思うかね。国王が掲げたカットグラスの中で水面が揺れ、ランプの明かりにキラキラと輝きます。少し考えてみましょうか。水は水場から運んでこなければなりませんね。近くに川やオアシスがあればまだ楽でしょう。しかし見渡す限りの砂の中で水を運んでくる労力はいかほどのものでしょうか。錬金術師が答えあぐねていると国王は続けました。軍隊というものはな、大量の物資を必要とするものなのだ。兵士の武具と矢玉だけあればいいというものではない。兵士は食料や水を必要とするし、野営のためのテントや調理するための道具や薪も必要となるのは少し考えてみればわかるであろう。では兵士が7日分の食料や水を用意したとして、それらが何日持つと思うかね。国王は妙な質問をしました。7日分の物資が7日分以外の何になるというのでしょうか。当然ながら錬金術師はこう答えました。王様、それは7日分ではないのでしょうか。国王はその答えを聞いて微笑みました。答えは3日持てばいい方だろう。不思議に思われたかな。種を明かせばそれだけの物資を兵士だけでは運べないからだ。それらを運ぶにはラクダに積まねばならぬ。するとラクダにも水や食料が必要になる。道中にラクダが好むアカシアでも生えていればいいが、なければ持っていく必要がある。もし行き先が山地ならば、ラクダや荷車は入られず、より燃費の悪いラバを頼まねばならぬ。動物はとても大食いなのだ。人間の10倍は食べねばならん。こうして、兵士が必要な物資を運ぶには動物が必要で、動物の物資を運ぶための動物が必要で、動物の物資を運ぶための動物の物資を運ぶための動物が、と、際限なく膨らんでいってしまう。
最終的にどれだけの物資が必要になることか。どうだ、計算したくもないであろう。このように軍隊というのは物資を運ぶ補給船に縛り付けられるものなのだ。これを怠れば敗北が待っておる。戦争というのは核も国力を必要とするのだ。そう、砂漠での行軍も過酷ですが、軍隊が目的とするのはさらに過酷な戦闘です。腹が減っては戦はできぬというのはまさにその通り。1日あたり3000キロカロリーの食事と4リットルの水、この2つがあって初めて兵士は存分に戦うことができるのです。戦いに勝とうというのならば、この大量の物資をいかに揃えるかが重要となります。それが戦略というものです。国王は続けました。ところが補給を必要としない兵がおればどうなる？そう言われて錬金術師は考えました。水や食料を必要としないゴーレムの軍隊があれば、術者の分の物資だけでどんなところにも派兵して十分な戦果を上げることができるでしょう。その術者の分の物資もゴーレムに持たせればいいのですし、なお積載量には十分な余裕があります。国王は続けました。錬金術師殿、そなたは自分の作ったゴーレムを人殺しの道具に使われたくないのであろう。世も何もこちらから戦争を仕掛けようなどと考えておるのではない。無論国民のためその必要があればためらう道理はない。だが幸いにも今はその必要を見出せん。かといって軍隊がいらぬとはならんのだ。弱国は周囲のマグサバと化す。為政者たる者、他国の善意を当てにするわけにはいかんのだ。国民を守るためには備えが必要となる。しかし軍備は国民の生活を圧迫してしまう。どうかな、錬金術師殿。少しは世の考えが分かってもらえただろうか。物資を必要としない兵の価値が、ゴーレムの軍事利用がいかに国民の生活を助けるかが。何より世も世の兵や国民に傷ついてほしくなどないのだ。果たしてこれはそなたの思いに反する利用法かな。錬金術師は国王の話を聞いて、そのようなお心があったとはと感じ入りました。そんなことがあったものですから、翌朝錬金術師は空も知らむ前から三河を混ぜて泥をこね始めました。錬金術がアンラーの創生の御業の模倣であるならば、ゴーレムの作成というのはアンラーが泥から原初の人間アーダムを作られた御業の模倣でございます。聖者は死者となり土に帰る。その土を使って人間の似姿を作る。かつてパルビーズであった土をこねて、かつてケイコバードであった土をこねて、かつてウマルハイヤームであった土をこねて。国王から貸し与えられた人でもあって、昼前には2メートルはあろうという巨大な泥人形が出来上がりました。さて形は出来上がりましたが、肝心なのはここからです。錬金術師は泥人形の大きさに合わせた量の硫黄と水銀と塩をフラスコに入れました。それぞれ硫黄は霊魂、水銀は精神、塩は肉体を意味します。それらを熱し溶け合ったところに賢者の石を投じます。そしてナイフを取り出して自分の指先を少し切ると、火から取り上げたフラスコに血を滴らせます。
意識を集中して反応を伺います。ぽたりぽたりぽたりぽたり、ほら、耳を澄ますと聞こえてきませんか。ぽたりぽたりぽたりぽたり、生命
ここです。錬金術師はさっと血の滴る手をどけました。フラスコの中身は一つの塊となっておりました。ドクンドクンと脈打つような深い赤色が、それが生命であると直感させます。フラスコを割ってその塊を取り出すと、ゴーレムの額に埋め込みました。これで完成です。錬金術師がそう告げると、国王は、では早速立たせてくれと興奮に声を上ずらせて言いました。錬金術師の命に泥でできた人間のカリカチュアがゆっくりと腰を浮かせます。そびえ立つその異様に、国王はおおと感嘆の声を漏らしました。節のないずんぐりと太い腕、果たしてその威力のほどはいかに。試しにあれを殴らせてもらえるか。国王は少し離れた夏目ヤシの木を指さしました。錬金術師が命じると、ゴーレムは歩き出します。体の重みを感じさせるのそりのそりとした歩み。走らせることはできんのか。国王が尋ねると、錬金術師は、それが走るのは歩くのに比べて非常に複雑な動きでして、と口ごもりました。そうこう話しているうちに、ヤシの木の前までやってきたゴーレムはピタリと止まって、右の拳を振り上げます。その動きを見て国王は、内心がっかりしていました。一度に一つの動作しかできていません。それもいかにも不格好です。例えば騎兵の突撃は、一トンはある騎兵が駆け抜ける勢いのままに槍をつくから強いのです。それが敵前で足を止めてからつくようでは、価値は半減以下です。果たしてこれが訓練された兵士相手に役に立つのだろうか。そう考えていた国王ですが、次の瞬間、度肝を抜かれました。ヤシの葉がガサガサと音を立てたかと思うと、轟音と砂煙が巻き上がりました。ゴーレムの拳が人抱えもある木をへし折ったのです。国王は侮っておりました。泥でできた重い拳が振り下ろされるという意味よ。その一撃は破傷椎も核やという威力。当然ゴーレムも無事では済まず、拳は砕け腕の半ばまで失っておりました。しかしゴーレムは折れたヤシの木に向かって再度拳のない右腕を振り上げます。砕けた拳など意に介さず、といった具合です。もうよい。我に返った国王は慌てて静止しました。止まれ。錬金術師の命令も間に合って、ゴーレムの腕はヤシの木の前でピタリと止まりました。錬金術師殿、これはなんとも凄まじいな。国王の額には汗が浮いておりました。それは熱気をはらんだアラビアの風のせいだけではないでしょう。その騒ぎにカチャカチャと金属音を鳴らした一帯が駆けつけてきました。彼らは素早く国王とゴーレムの間に割って入ると、極東を抜きました。 現れたのは破石、王直属のマムルーク、精鋭中の精鋭でございます。ゴーレムも自らに向けられる刃に反応して、ゆっくりとマムルークたちに向き直ります。よい、刃を収めよ。錬金術師殿もゴーレムを下がらせよ。国王がそう言うも、マムルークたちは依然剣を構えたまま。錬金術師の命に従ってゴーレムが下がって腰を下ろすと、マムルークたちもようやく剣を鞘に戻し、それでも注意はゴーレムに向けたまま国王にひざまずきました。王よ、この騒ぎは一体。国王は咳払いをして答えます。よくぞ駆けつけてくれた。そなたらの忠義に感謝する。しかし心配は無用。新兵器の試験をしていただけだ。新兵器ですと？マムルークの目がギョロリと尻餅をついたように不格好な姿勢のゴーレムに一別をくれます。いかにも面白くないといった顔です。王よ、お言葉ではありますが、あのような玩具では国は守れませぬ。国を守るは我らが務め、そのことを示させてはいただけませぬか。国王は考えました。もしかするとこれは絶好の機会なのでは。ゴーレムを使うには、術者が裏切った際にゴーレムを止めるだけの力を用意しなければなりません。そのためにもゴーレムの力量を測っておかねば。よかろう。明日双方一対一で果たし合われよ。ただし行ったからには無様な姿を晒すでないぞ。よいな。国王の言葉にマムルークたちは、はっと声を揃えます。うん、そなたらの勇気に期待する。錬金術師殿もそれでよいな。錬金術師が口を開けずにいると、国王は重ねて、よいな、と言いました。そう言われては、錬金術師もはいと返すよりほかありません。では、明日までにゴーレムの右腕を直しておくように。国王の言葉でその場はお開きとなりました。マムルークが去り際に錬金術師を人睨みしていきました。その鷹のような鋭い眼光に生きた心地がしません。呆然としていると国王がそばを通り、すまぬ、迷惑をかけてしまったな、と一言残し去っていきました。翌日、城の裏手にある演習場は異様な緊張に包まれておりました。片方には線を数えるマムルーク、チュニックの下にチェインメールを着込み兜をつけた戦装束、腰に履いたシャムシールの鞘に刻まれたアリーに勝る英雄はなく、ズルフィカールに勝る剣なし、という金文字が強い陽光にギラギラと照り映えておりました。整然とした隊列から発せられる無言の圧力に、錬金術師はゴーレムの背後に隠れてしまいます。一方、ゴーレムは不動、恐れというものを知りません。壊れた右腕は元通りに直されていました。さて、マスターは奴隷と聞いてどのような印象をお持ちでしょうか。悲惨、かわいそう、おおむねそんな感じでしょうか。マムルークも奴隷なれども、そのような形容は似合いません。立ち並ぶマムルークの中から高い稲鳴きを響かせ、一気進み出てまいりました。手には槍、腰には極刀や短刀、弓や矢筒が並び、左の腕には盾、 背にはメイスを背負う異様。その姿はまさしく武芸百般。これこそがかのモンゴル軍さえ退けたイスラームの誇り高き奴隷軍人マムルークでございます。双方存分に力を示されよ。国王の言葉に張り詰めた空気が臨界を迎えました。錬金術師はゴーレムに、あいつを倒せとだけ命令して逃げるように下がります。ゴーレムがマムルークに向き合ったのが試合の合図となりました。マムルークが馬の腹を蹴り、獲物を狙う鷹さながらの勢いでゴーレムに向かいます。そのまま槍を逆手に持って掲げました。腰をひねり、力こぶに闘志をたぎらせて、すれ違いざまに投擲します。槍はゴーレムの胴中にズドンと突き立ちました。走り去った牙が向きを変えると、マムルークはすでに弓を引き絞っておりました。マムルークが最も得意とするのがこの馬上弓術です。瞬く間に5本6本と矢を放ち、ゴーレムに次々と矢を生やします。矢など意に介さずと前進するゴーレムですが、弧を描くように一定の距離をとって、周囲を回りながら矢を射るマムルークには近づけず、針山のようなありさまです。馬に乗られていては近づくこともかないません。ゴーレムもそう判断したのでしょう。ですから手近な岩を両手でつかみました。持ち上げると突き刺さった槍の柄に岩が当たって、中ほどでボキリと折れました。穂先が腹をえぐって傷を広げますが、気にした様子もありません。頭上に高々と掲げられた岩についた砂がパラパラとこぼれ落ちます。そのままマムルークめがけて岩を放り投げました。マムルークの反応は早く、手綱を引いて馬を止めます。岩は寸出のところで馬の鼻先をかすめただけで済みました。しかし間近に落ちた岩の轟音と砕けて飛び散る破片に、指し者の軍馬も暴れます。優れた乗馬技術を誇るマムルークですが、振り落とされまいとしがみつくのがやっとです。その隙でした。ゴーレムが無造作に振り上げた右の拳が馬上のマムルークに迫りました。金属がひしゃげる嫌な音がしました。馬は倒れ、放り出されたマムルークが砂煙を巻き上げ地を転がります。弓やメイスが手を離れ、カラカラと乾いた音を立てました。木をへし折るほどの一撃です。とても人間が耐えられるような威力とは思えません。それで決まりかに思われました。ゴーレムは地に伏すマムルークに迫ります。錬金術師の脳裏に折れたヤシの木に向かって腕を振り上げるゴーレムの姿が浮かびました。ゴーレムはなおもあいつを倒せという命令に愚直に従い、最悪の想像を現実にしようとしているのです。
そこまでだ。
慌ててそう叫びかけた錬金術師を制止する声がありました。
臆したか、これ式で俺は倒せんぞ。
なんとマムルークが立ち上がり、一喝錬金術師を睨みつけたではありませんか。潰れた盾を腕から抜くと、右肩から袈裟にかけたベルトを外し投げ捨てます。盾の下にあった左腕はあらぬ方向にねじ曲がっていました。それでも闘志は少しの衰えも見せません。腰から極刀を抜くと右手に構えます。ゴーレムの拳がマムルークを狙い、容赦なく右左と振り下ろされます。拳が空を切るブンブンという音が聞こえるたび、錬金術師の背に冷たいものが走りました。しかし恐るべき威力とはいえ、 ゴーレムの動きは素人以下。歴戦のマムルークをそうそう簡単に捉えることはできません。ですが、マムルークの方も攻め手を書いておりました。ゴーレムの弱点は額の呪符というのは知らされてはいるのですが、上背と左右の連打に阻まれて、そこを攻めることができないのです。さあ、どうしたらゴーレムの額に刃を届かせられるでしょうか。剛腕が震われる懐に飛び込むのは狂気の沙汰。もし荒れた地面に足を取られてしまえば、次の瞬間には引き肉と化すでしょう。右手でしか刀を振るえぬ今、一方的に攻撃を仕掛けられる立ち位置は、ゴーレムの右腕の外側です。右の拳をかわし、右腕の外側につけば、一度体を起こさねば左拳で狙えません。右腕で払うにしても、振り下ろした直後なら、その勢いを反転させるまでにいくらかの猶予があります。その勝機に即座に気づき、実行したマムルークはさすが大したもの。しかし、極東なのが災いしました。叩き切ることを目的とした長剣とは異なり、切り裂くことを目的とした極東といえど、泥の塊を切ることはできません。かえってその刃の反りが正確な突きを困難にします。ゴーレムの頭部は傷だらけとなりましたが、攻撃の手はまるで衰えません。苦痛を感じぬ兵の、恐怖を感じぬ兵の、なんと厄介なことでしょうか。とうとう、切り裂くための薄い刃に無理がたたりました。呪符よりも先に、極刀の刀身がポキリと折れてしまったのです。ゴーレム相手に武器を失っては、打つ手はありません。マムルークは、防戦一方になってしまいました。ゴーレムは大きな歩幅で爪より拳を振るいます。マムルークもかわすものの、いつまで続けられるものでしょうか。攻勢を緩めぬゴーレムに対し、マムルークは肩で息をしておりました。しかし、マムルークも無策で逃げていたのではありません。マムルークの指先が目的のものを捉えました。馬から放り出された際に転がっていったメイスです。マムルークは、ふぅ、と大きく息を吐き、すーっと深く吸い込みました。獲物を狩る鷹の目でゴーレムを見据えます。残された勝機は一つ。ならば覚悟を決めるまでもありません。あとは実行に移すのみ。ゴーレムの右拳を後ろに下がって避けます。続いて振り下ろされる左拳。ここです。チャンスはここしかありません。大きく避けたのでは間に合いません。ですので、リスクを取りました。
身を低くして、拳の下をくぐり抜けるように、前に出てかわします。耳元で、ピューという風を切る音。ゴーレムの剛腕が兜をかすめ、カンと乾いた音を立てて跳ね飛ばしました。最小限の動きでの回避は時間を作ります。渾身の一撃を振るうための時間を。前進する勢いのままに、メイスを振り上げました。必要なものは二つ。生きた右腕の活用と、メイスを振るう空間と。今、その二つが揃いました。右手で高々と振り上げたメイスを、両手で端っと掴みます。折れた左腕の痛みなど忘れました。それは、敵を鎧ごと叩き潰すための武器でした。と、おたけびを上げ、メイスを振り下ろします。槍を受け、幾度もの矢を受け、それでも動いたがために、細かなひびが無数に入った、巨体を 支える左足に、ドンという突き抜ける手応え。メイスはゴーレムの左ももを粉砕しました。支えを失ったゴーレムが傾きます。マムルークはメイスを捨て、腰から弾道を引き抜きました。過密感がばかりに飛びかかり、ゴーレムと共に倒れ込むように体重を乗せて振り下ろします。ドーンと下っ腹に響く音を立てて、ゴーレムが倒れ、砂ぼこりを巻き上げました。その砂ぼこりの中からマムルークがのそりと立ち上がります。弾頭は額の呪符に突き立てられておりました。砂漠の風に吹かれてゴーレムの輪郭が崩れます。ゴーレムは大地の一部に帰ろうとしておりました。決着でございます。
我らが王に勝利を。国王に向き直りマムルークが吠えました。背後の一団の呼応する時の声が乾いた大気をビリビリと震わせます。砂を巻き上げた熱い風が吹き抜けました。王よ、我らが王よ、ご覧じよ、このような玩具では戦に勝てませぬ。そう叫ぶマムルークの口の端からは鮮血が垂れておりました。ゴーレムの一撃が内臓を傷つけていたのでしょう。おそらく立っているのもやっとのはずです。これは本当に人間か。錬金術師の目にはその危機迫る形相が砂漠に吹き荒れる嵐、シムーンの化身のように映りました。この日差しの中だというのに背筋が嘘寒くなる思いです。国王もごくりと唾を飲みました。哀れむような顔をし、しばし瞑目します。しかし長く息を吐いて再び顔を上げた時にはそんな様子はみじんも残していませんでした。国王はマムルークたちに堂々と告げました。見事であった。まこと国に必要なのはそなたらのような勇士である。よくぞ示してみせた。褒美を取らせようぞ。これからも世に仕えてくれるな。我らが王よ、と国王をたたえる声があちらこちらから湧き上がりました。ついで国王は錬金術師の方を向きます。我が国はゴーレムなぞなくとも、このマムルークらがいれば安泰である。そなたは世に一騎当選の勇士らありと教えてくれた。そなたにも褒美を取らせようぞ。
しかし王様。
錬金術師は思わず口を挟もうとしました。どう見ても心象、もしゴーレムが武装していたならば、もしもっと大きなゴーレムだったならば、勝敗は違っていたでしょう。相手の問題もありました。戦場に立つのは、このマムルークのような精鋭ばかりではありません。波の兵ならば、最初の一撃で決まっていたはず。兵団の問題もどうなったのでしょう。それに、兵が戦場に立たずに、傷つかずに済むという話は？どう考えてもゴーレムは有用なのです。マムルークとてゴーレムがあればこのように苦しまなくていいのではないでしょうか。しかし国王はその言葉を遮りました。国王の仕事は国を治めることでした。国を丸く治めることでした。国というのは異なる意志を持った人間の集まりです。ですので、
こう繰り返したのです。ご苦労だった。良いのだ、もう良いのだ。憐憫に潤んだ瞳でそう言われては、もう何も返せませんでした。言葉通り、国王は錬金術師に褒美を出しました。五頭の一子ブラクダ、皆とても従順で扱いやすい性格をしておりました。初めて会った錬金術師の手からでも美味しそうに貝歯をはみ、子供たちにもよく懐きました。錬金術師にも国王の考えが分かりました。一子ブラクダは多くの荷物を運ぶことができ、また水や食料も少なくて済みます。砂漠の船と呼ばれるほど旅に向いた動物なのです。小柄なラクダばかりでしたので、荷物はそう積めないでしょうが、初めてラクダに乗るものにはむしろ乗りやすくていいでしょう。そう、国王は錬金術師一家にも乗りやすいラクダを選んだのです。国から、錬金術を必要としないこの国から出て行きやすいように。彫金師から帰ってきた金の腕輪には大粒のアクアマリンがはめられていました。国王の精一杯の詫びの証なのでございましょう。それは国王が最後に向けた眼差しに滲んだのと同じ色をしておりました。錬金術師は思わず目頭を押さえました。さて、今日のお話はここまでにいたしましょうか。
明日のお話はもっと面白いですわよ。